9月19日なんか日本選手権にいい音楽ないかな。日本選手権でしょ、日本選手権。僕はやっぱテーマが情熱大陸なんでそっちに行っちゃうんですが、
ビーズのギリギリチョップぐらい。
なぜ
ギリギリな感じだから
今日19日なんで、あさって21日からいよいよ日本選手権です。ちょっと声がおかしいのはですね、仕事でちょっと声を出しすぎてます最近、はい。いよいよ日本選手権、日本最高峰ですよ。来ましたね舞妓、はい。でコースマップもいよいよ公開されました。ガラッとコースが変わってますね、楽しみ。あの長い距離を投げるのが個人的にも久しぶりなのですごく楽しみです。今年ちょっとね試合不足なので、ここで久々に思い切って楽しみたいと思います。今日オープニング短めて中は日戦について触れますよ。皆さん日戦前最後のラジオ、最近コメントがないですが、ぜひ聞いてください。それでは行ってみたいと思います。東京スタイリッシュスポーツレディオ、今週もスタートです。
東京スタイリッシュスポーツラディオ、
皆さんこんにちは。東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。
皆さんこんにちは。東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。こんにちは。
こんにちは。
どうしたんですか。
何ですか。
え、声の感じが違うじゃないですか。
やっぱもうね大人なんで、はい、ちょっと大人のテストで行ってみようかなと。
前回の反省で、
はい、前回ちょっと一つだけいいですか。
どうぞ。
前回あの聞いてくださった皆様に本当にお詫びをしたいです、はい。マイコで喋ってたところですね、5人で行ったじゃないですか、はい、私一人だけ飲んでたんですね
そうですね、皆さん運転とかがあるからね、
はい、私だけ運転しないでいい環境だったので調子に乗って指定で飲んでしまいましたラジオ聞いててちょっと嫌になります、自暴自棄。
なるほど。
人の話に割り込むしずーっと喋ってるし、
だって覚えて知ってこう喋ってたんじゃないんですか。ある程度
聞いてて嫌になった途中で止めちゃいましたもん初めて。
本当ですか、
うん、そっか。本当にねお聞き苦しいラジオ申し訳ありません。しかもね内容がね、
うん、
あそこでは初心者の方の、まあ、聞く側のセンスって話をしてるんですけど、 あれねそのままね、
うん、
リラックスと緊張の間、うん、
はい、
130何回かでやった、
うん、はい、
あれ全く同じ内容話してるんですよ僕。
あ、本当ですか。あ、なんかそういえばちょっと覚えてるかもしれない。
そうで、しかも後で聞いたら、うん、そっちの方が明らかに分かりやすかったです、うん、
なるほど。
ですので皆さんもぜひそちらをお聞きください、
はい、
私の言いたいことだとどちらかというとそちらの方が明確に伝わってると思います、うん、
なるほど、
はい、
どちらかというとあの帰りの車の中録音して流したかったんですけどね。
よかったですね運転手を引っ叩いてましたからねやるなーとか言いながらね
口の中にいろいろ放り込んでましたからね、
はい
はい、まあそれはそれとして、
はい
はい、まあ、今週は
一
戦ということで、
はい、いよいよ明後日からですよ、
はい、
明日公式練習ですからね。
そうですね、
はい、公式練習に行く皆さん元気ですか。
多分はいって今聞こえてるかな。
うーん、いい歓声だ、
はい、ということでですね、はい、今回第27回の日本選手権ゴルフディスクゴルフトーナメント、
はい、
舞妓でですが、先ほども T2 が言われた通りコースマップが出ました。
はい、はい、
ということで今、多分 T2 とつよ T はこのコースマップを見ながら話しているはずです。
はい、はい、そうです。
なので
まさか今初めて見たとは言わせませんよ。
いやそれはお互い様じゃないでしょうか
どこだどこだこの1番とかいう話さっそく打ち合わせの段階でね
はい、 ということでですね、ちょっと今回そのコースが若干というか結構大幅に変わっていると。
全然違いますね。
ね、いうことなので、
はい、
なんとなくカクカクしかじかこのコースマップをネタに喋ってやろうじゃないかと。
18ホール全部
行きますか。どうだこうだと。はい、
いいです。
前回舞妓に行ったところで、
ね、
はい、攻略になるかどうかは、
はい、
実際コース見てないんでね、正直わからないところもあるけど、面白いんじゃないかと。
うん、
はい。
ちなみにこの前の舞妓行った時はね、はい、去年の日清のコースを回ってきましたね。
そうですね、ここだろう、あそこだろうって言いながら、
まあ、常設プラス去年の日清みたいな感じでした、ね、
はい、ということなので、どの辺がちょっと違うのかというところを早速行ってみたいと思いますけど、よろしいでしょうか。
行ってみましょう。
はい、ではまず皆さんもね、コースマップ見ながらこのラジオを聞いていただければと思いますが、
いいです、
まず1番、
準備ができたかな。
1番ですよ、
はい、
プロが202m、アマが 161m、 これはドローンコースですね、いわゆる。
もうね、僕レベルになると見た瞬間どこだか分かりますよ。
僕レベルになると。でその前にちょっとあれなんですけど、ロッジのさ裏の辺から投げてた、あの何番でしたっけ、去年
123でしょ。
あそこが123か、
はい、
あそこが丸々なくなってますよね、
っていうところにさっき行き着きましたね、2人でね、
はいはい、
ここの1番って去年の1番じゃないよねみたいな話で、であれば大胆な仮説を立てるならば、
はい、
去年の 1,2,3 番なくなってるんじゃないかと。
そうですよね、
この1番を見る限り、
はい、ということで、要は1番とか2番とかって、左が落ちていくとグランドゴルフ の
いいコースだったのに、ね、
結構気持ちよかったですよね、
はい、使えないんじゃないですか、わかんないですけど、ね、
あ、なるほどね。
この1番を見る限り、
はい、
ドローンコースって分かんない、去年の4番、
はい、
常設のなエキスパートコースって言うんですっけ、うん、そこの1番ですよね、はい、でも 202m って書いてあるから、
はい、
でもゴールの位置を変えるとは思えないんだよね。
でもあそこのが1番だとしたら、あそこをもっと後ろには下げらんなくないですか。
でしょ、
うん、
でもいちいち新しいゴールを置くと思いますよ、だって。
いや、でも 202m なかったですよね。
ないですね、150ぐらいだと思うんで、
はい、
まあ、なんとなくあのエリアでしょうね。
あれを伸ばす、もしかしたら、あ、ごめんなさい、話、その上からもしかしてこう、
いや上からじゃないが、多分、うん、ゴール置いてんのかな。僕はゴール置いてる方だと思いますね。奥の方にゴールをもう一つ置いたと。それで前の常設ゴールをチェーンかなんかでぐるぐる巻きにして使わないようにした、
うん、
にしましょう。
なるほど。ということで、まあ、投げがいがある1番から、
うん、届かないですね。
はい、
はい、
ということでですね、はい、
で2番
2番はまあ変わらず
去年と一緒かな。
ですよね。
ちょっとこのマップを見ると去年と同じ感じですね。
あのゴールの手前がちょっとくぼんでる、あの上りなんていうの、投げ上げっぽい、
すごいがっつり投げ上げ。
そうですよね。で右側にちょっとこうなんていうの、小高いというか丘っぽいようなのがあるコースですよね。
で3番は、はい、これはですね、ゴールの位置が明らかに奥になってますね。
221m、 あれプロで109ん、プ、
あそこだって、このマップで見るとアマティの前の木のところが抜かなきゃいけない木でしょ、
はい、そうですよね。
でその次の木の間の手前にゴールあったじゃないですか、
はいはいはい、
それが伸びてるんですよ。
あれだからゴールも奥じゃないですかこれ。
そうだからゴールがあの次のエリアになってるんですよ。
ああ隣のか。あれそしたら、あ、いいのかそっか、はい、そうそう、この3番のゴールの位置って前ここで投げてましたっけ。
ゴールの位置は投げてないです。
使ってないですよね。
新しいエリアですよ。
ああそうか。あの奥どう
っ、今ねこれ喋りながらやってると出てくる、はい、そうすると4番が全く未知の場所、
全然知らないですよね。これは
ゴールもきっと特設ゴールを置いてるはずで、
投げ下ろしっぽい、
投げ下ろし
でプロはしかも右に曲がってるんですよね。
そうです、ドッグレッグみたいになってますね。
はい、
これもう全く想像がつかないですよね。でも投げ下ろしでしょうね、
はい、
多分投げるなら、あでもサイドとかでいけちゃうのかな。
あれ、あそっかそっか、サイド、まあそっか、サイドか え、でも 108m で投げ下ろしだったらプロの方だったら普通にアンハイでフューって。
でも投げ下ろしだからあの最終的な接地点が難しくなる。
ああそっか。で左の森がどんくらい邪魔をするんですか、
ね、そうそう、この間がどのぐらいの幅なのかとか。
そうですね。
でも投げ下ろしでしょうね。
はいはいはい、
うん、
そっか。このT の位置の間の木が狭いんであればちょっと最初サイドとかなんですかね。
それかアンハイで伸ばしながらのアンハイみたいな感じなのかな。
はい、なるほど。
5番は割とあの、ま、去年のままじゃないですか。あ、まあ、これによっては若干のティーの変更はあるかもしれないんですけど、はい、
ちょっと伸びてる感じですかね。
うーん、まあこんなもんですね。
こんなもんでしたっけ。
常設がパー4だからね。
ああそっかそっか。
あの投げ上げの道路沿いの、
はいはいはい、
ところですね。
はい、でその次の6番が
全く未知です。
未知のコースですね。
これはでも投げ上げでしょう。
投げ上げですよね。
6から7は常設行くときすごい、ここ投げ上げですからね、はいはいはいはい、5から7行くときね。
そうですよね。でなんかこっちの方は茂みなイメージしかなくて。
僕もそうですね、
はい、こっちは開けてるっていうのはよく分かってないんですけど。
で相当の投げ上げなんで、
はい、
この例えばプロの108アマの71っていうのは、
はい、
これね僕のざっくり想像で言うと全く分かんないんですけど、
はい、
TD のね、
うん、
性格だけを考えるとあのゴールの手前側でこの OB っていうアイランド OB を作ってるんじゃないかなって思うんですよ。
はははは。で例えばあ、ごめんなさい、アマに、
うん、そうそう、アマだと、
うん、
71でしょ、はい、90ぐらいの距離だと捕まる。
あ、俺どこ に投げればいいんですかね私は。
このゴール70から90ぐらいで捕まる設定で作ってるじゃないですか、はいはい、プロだと、うん、その110ぐらいから130ぐらいで捕まる設定なんじゃないですか、一番みんながそのレンジのちょうどそこのクラスで一番多い人たちが一番狙いにく
い
距離で作ってるはずです、
はい、もうその僕 OB の手前に落として第2投で、
そうそう、ね、それで3なんで、
はいはい、
ツーティーなんかはそういう割り切った攻め方でいいと思います。
なるほど、
はい、あでもそんなに横幅もないでしょここ。
おそらく、まあ、行ったことないから分かんないですよね。
ね、
逆にその OB の脇の方に逃げるってどこまで逃げられるのかとかね、分かんないですよね。全く分
かんない、
はい、というような感じで次の7番はあそこの丘に上げるとこですね。
丘の上げですね、
はいはい、
まあ、T が変わってるのであれば、まあでもそんなに特別大きな変更はないのかな。
ないんですよね。
あ、
はい、
でもここはあの本当に飛ぶ人じゃないと届かせるのは難しいです、
はい、ということで、はい、8番も大きく変わらずですよね。あの丘の丘左が斜面になってて、
そうですね、途中に一番標高の高いところですね、ここはどうなんだろう。 118m、 あの常設のそもそもの表示が短かった気がするんで、後ろに持ってってるのか、もともとあったところで使ってるのかちょっと分かんないんですけど、
はい、
はい、
ということで次の 135m のところは去年から、
ね、去年と一緒ですね、新
設されたあのゴールがちょっと下にくぼんでて見づらいところですよね。
いいホールですよね、
はい、気持ちいいですよね、
はい、多分一緒なんじゃないかな、
はいはい、で10番、
ここも去年と一緒なんじゃないかな、ストレートで、あのゴールの奥がずっと違ってるところです
よね。はいはいはい、あもしかして伸びる人はハイザーでドカーンってやるとこ。
そうそうそうそう、
あ、はいはいはいはい、
去年のイメージで合ってんならそこですね、
はいはい、
105もあったかな。
いやどうなんでしょうね、これストレートに投げると奥に行っちゃうとずっと奥まで飛んでっちゃうっていうところですよね。
そうです、奥はずっと下りのところです、
はい
はい、
で11番 の、 あのシングルマンダトリーのところも去年と同じ、
去年と同じイメージだと思います、
はい、
意外に取れないんですよねここね、はいはい、
あのちょうど谷間があって間に、
そうそうそうそうそうそうそう、
はい、でいやあれこれゴールは山の上でしたっけ、山っていうか
山のちょっとあの上ですね、
広
いところです、ね、
はいはいはい
はい、
はい、で次の12番が
ここはもうあの
超、あそこか、
多分超いいところです、あの木抜いてって最後に上げ上げで、
はい、はいはい、そうだそうだそうだ、
あのドッグレッグになってるところですね、
はい、ゴール手前の山のところがちょっとくぼんでて、
そうですそうです、
はい、
で1投目でこの折り曲がりのところまで投げたい、投げたいなっていう、
はいはいはい、
なんかでもこの図だけ見てると長くなってるような気がしないこともないんですけど、
そうですよね160って、まあでもプロとアマ去年もこうホールねティーが違ったと思うんで大体こんなもんかな、うん、なんかあの私1投目投げてからアプローチが全然このゴールに届かないっていうか、
あすんごい投げ上げなんですよ、
そうですよね、なんか見た目より全然届かなくて、うん、なんだこれやっていつも思ってたこの間
そういう時はイメージよりもオーバーなディスクを投げた方がいいんでしょうか、はい、アンダーのディスクを投げた方がいいんでしょうか、はい、
ですね、オーバーですね間違えたいやちょっと考える時間をいただかないとね、
一緒に回って自宅を外す
いやーオーバーですね、えアンダーアン
ダーですよ、
あアンダーだっけ、
残念でならない
そうかアンダーか、
しかもそんなことを言いながら先週マイコ回ったの
ね、回ってましたねいやー忘れましたね、ちょっとそう急に言われちゃうとね出てこないんですよね、右と左どっちだっけっていうのと同じでね、はい言い訳でした、
寂しい
オーバーなディスク、いやアンダーなディスク、あれちょっと待って、登る投げ下ろしで、
投げ下ろしはオーバー投げるの、
オーバーオーバーだっけ、
オーバーです、
もうなんかはい次行きましょうか13番、ここは
全く想像がつかない、
えここって
このゴール特設じゃないかな、
えイメージができないってことは回ってないってことか、
距離なかったです、
なかった、
どんなホール、
しかもでもあんま距離がないじゃないですか、
でも投げ下ろし、しかも投げ下ろしですからね、
そうですよね、
このアングルを見るとね、
えそれは10番とちょっと似てます、似てる感じですか、
10番ですか、
10番
全然似てないんじゃないですか、
似てない、
はい、
そっか、何が
これでもなんかポイントになりそうなホールですね、
なんか
届くな80下りの89っていうのを、
はい、
要は何のトリックもなしに作んないんですよ、絶対に、
はい、
この間のキーがあるでしょ、
はい、
そこのエリアが相当タイトに切ったとか、何のからくりもない下りのストレートの89とか絶対作んないんで、
はい、
何かしらのからくりは絶対ありますよね、
なんかアマの方がこう木の間隔が空いてて、プロの間がすごいタイトのところを通してるじゃないですか、このイメージ通りでいけばね、
そうですね、
そういうところなのか、
ドッカーハイザーとかでいけんのかな、
ここの木がどうなってたっけな、
ここ全然わかんないですよね、
ちょっとあれか、あの前あそこにコーヒーの小屋ができたじゃないですか、
はい、
あそこの隣から結構投げ下ろしの一発あったじゃないですか、
はい、
あそこの前ゴールがあった
多分ね、コーヒーの小屋は、うん、このアマの77って書いてあると今度さらに
上でしょ、だからそこからの投げ下ろしで1本あったじゃないですか、
ありましたね、
あそこのゴールがあったぐらいのところ近辺がアマのティーじゃない、なんとなく、
は
い、だからあそこの茂み、でもあそこちょっとくぼんでるけど、
はいはいはいはい、ゴールは特設ゴールなんでしょうね、
そうでしょうね、なんか何にもそのゴールのところは茂み間はちょっとくぼんでるけど、
うん、
あんまり何にもなかったような気がするんだけどな、はい、
プロの方はからくりがいっぱいありそうじゃない、
そうですね、あそこブッシュっていうか茂みは結構ありましたもんね、はい、というような13番ホール、
ああ楽しみ
そして14番ホールがもう投げ下ろし、
これはあの
あもういつものだ、
マイコのね長い、はいはい、あのビューンって投げ下ろしでしょうね、
はい、
で200、まあ、若干のティーの位置の変更はあるかもしれないんですけど、まあまあそこでしょうね、
はい、
はい、
で右側が OB となってます、はい、はい、で15番は例の山のん
上、15番全然違います、
違う、
山多分ねこのゴールは山の上のゴールを使うんですけどでしょうけど、
はい、
狙う方向は違いますね、
違いますね、これアマ
61ってどういうことなんだ、あ分かった分かった分かった、すげえ投げ下ろしなんだけど、
投げ下ろしですか、
投げ下ろしなんだけど、うん、ゴールだけあの古墳みたいなのの上にあるから、うん、
はい、
すごい多分距離感がつかみづらいんですよきっと、
はあ、この投げ下ろしのゴールって10
あの 築山みたいな上にあったゴール
なんです。ゴールは分かるんですけど、ティーの位置ってあんまりイメージができないですね。
ここの場所だと多分ね、投げ下ろしになるんですよ。
うーん、
投げ下ろしになってる 61m だけど、投げ下ろさなきゃいけないんだけど、ゴールだけ築山の上にあるから、狙い方低めに狙っちゃうと築山の下にしかきっと乗んないんでしょうね。
そっか、これコースマップでは天の方 50m で位置が若干ずれてますけど、ただこれはあれなんですかね、あの マップ上でちょっと違うけど、延長上なのかな、 T の位置はプロとあんま変わんない、
全然違うんじゃないですか、
違うところにあるんですかね、うん、
もっとシンプルにできてんだと思います。
あ、そっか、
だからプロデューサーが面白い。
なるほど。いやいやいや、はい、はい、でなんか言ってますよね、プロの T の方が絶対面白いって。
絶対面白いですよ、ね、言うまでもないですよ。
なるほど、そして16番、
16番は多分18番ゴールを使ってるんでしょうね、常設の。
ああの、あ、そっかそっか、前がくぼんでてのとこか。
そう
そっか。
あ、じゃあその T は、うん、なんとなく分かります、
はい、
T はその18番、あのここでいうところの14番ゴールから歩いてった広いところから、
はい、14番ゴールって、
歩いてて広いところになってた、ね、そこぐらいから投げるはず。
そしたらでも18番のゴールともちょっと近いっす、ね、
あ、全然近くないっす、
ね、え、近くないですか、うん、
それは問題ないと思いますよ。
うん、そっか、でもそうしたら
多分ゴール前はくぼんでんでしょ、
これ投げ上げってことないのか、
フラット目で、あのゴール T とゴール自体はフラットなんですけど、うんうん、間が
くぼんでる
っていう、くぼんでて最後登ってる感じ。
はいはいはいはい、なるほど。ちょっとこれは投げてみないとっていうか、 T がはっきり僕よく分かんないんで見てみないと分かんない。
僕も T の場所は分かってないですけど、とにかく距離的にそうであろうかと、うん、
はい、はい、さあそしてさあでも歩いてって17番は例のいつもの、
いつもの去年の日戦でやったコースですね。
そうですよね、
常設だとこの道路の上側にあるんで、
はいはい、
あの旗があったとこじゃないですか、
はいはいはい、でこれ17番、はい、で18も同じ、
あ、すんげえ投げ上げのとこですよね。
ん、17番
18番、17、18は両方投げ上げですね。
18ってさ、あの真ん中が、あ、そうか、中がくぼんでるけどゴールは上に、丘の上にある、
すごい上にあるとこ
ってある。去年と変わってないですよね、
17、18は変わって
ないですよね、はい、というようなコースでした。どうですか T2。
まあ僕らも今想像で物を言ってるんで、
はい、
でも今ね、今喋りながらなんとなくイメージが湧いてきましたね、
うんうんうん
うん、となると、
はい、
これはね、
うん、
やっぱこの昼間のしかりなんですけど、うん、
はい、
OB がないでしょう。
ああ、ないですね。
まあズバリ言うならば飛ぶ人が勝ちますね。
うん、ただも去年一昨年あたりよりも、うん、なんでしょう、ちょっとなんていうの、工夫し、ただほら 61m のところとか 89m とかっていうコースがあるじゃないですか。
去年もありましたよ。
ありました、
うん、
そっか、
あのこのような距離が、でまあ圧倒的に飛ぶ人は有利になると思うんですけど、
はい、
まあ、それはそれでね、
うん、
まあ、飛ばない人は有利な方だ、ね、コースはないですけど、テクニカルなコースもあるんで、
はい、
これはそういう考え方でいいんじゃないですか。 だからどうのっていうことではなくて、
はい、
これだけこのコースマップを見た限りは飛ぶ人を、うん、有利だなっていうふうには思いますけどね、
はい、
なるほど。まあこの日本特有のこのなんてスキー場を使ったコースっていうんですか、
はい、
それはもうね往々にして飛ぶ人有利にできてるんで、うん、でもディスクゴルフってそれもありなんですよ、
うん、
飛ぶ人有利にできてるっていうのもそれもまたねディスクゴルフの個性だしね、
はい、
OB いっぱい作って短いレンジで勝負させるのもディスクゴルフのコンセプトであり、うん、個性であるから、
はい、
両方ありだと思うんですけど、このコースのことを言うならば飛ぶ人有利なんじゃないのかなっていうふうに、まだ投げてないから分かんないんですけど、うんうん、イメージではそういうふうにもな感じですね。
はい、なるほど、ね、今回一番使われてない4番6番あたりがどういう感じになるのかちょっと楽しみというか、
ね、
う
ん、楽しみですね、
はい、
6とかキーになって、
う
ん、投げれちゃう人ゴールオーバーしちゃうから、でもゴールの裏がどうなってるかとか分かんないですからね、
これだ
と
ね。
ということで、まあ楽しみですね。
そうですね、
どういう実際に見たコースがどういう風に仕上がってるのかとか、
はい、ね、皆さんもこのコースを見ていろいろ青写真というのかな、あの自分の体験からいろいろ考えてらっしゃると思いますが、
うん、そうですね、
ね、今回の T2 のいろいろなこうお話がどこまで皆さんと同じかそれとも違うか、実際コースがどうなのかというところがちょっとまた本番楽しみにしたいなというところではあります。
あとは、
はい、
まあ、試合の展望じゃないんですけど、
はい、
まあ、飛ぶ人有利って言いましたけど、海外に例えば将来出たいとか、
うん、
あの特に若い選手とかはですね、
はい、
飛ぶっていうのは当たり前です、う
ん、はい、
世界に出て世界の例えば30番とかに僕が行った時、僕が入った時は、
はい、
多分世界30位ぐらいの中でですね、僕が最も飛ばない選手だったと思うんですよ、
うん、
あとの上の20何人から30人ぐらいは僕より全員飛びました、
はい、
なので、まず飛ばすっていうことがもう当たり前の時代、ディスクゴルファーが特に若い今の世界チャンピオンと呼ばれる人たちは150-160当たり前にコントロールしてくる時代になっちゃったんで、
うん、
ストップの数人ですけどね、
うん、
世界チャンピオンのレベルですけど、そういう時代になっちゃってるんで、こういう長いコースを投げるっていうのはすごくいいと思いますよ、
はい
はい、で世界はこれプラス OB がいっぱいあるんで、
うん、
っていうコースなんだよっていうのを、ね、ぜひ若い子たちにいいコースだと思うんでガンガン投げてもらいたいですね、
はい、
躊躇することなく、
うん、
特に OB ないから怪我しないと思うんで、
はい
はい、
なるほど、
それでまあいつもいつもいつも上にいる例えば学君とか私とか、
うん、
実習さんとか、うん、こういうコースだと陽平君とかが上に来るのかな、
うん、
その4人とかにですねぜひ決勝を回らせないように、
お
いやもうね世代交代ですよ、うん、当たり前に、
はい、
実力さんマスターの年ですよ、
うん、
私もあと数年でマスターですよ、
うん、
はい、その人たちが40になってマスターに行けるような、
うん、
下からの突き上げがあると日本のディスクゴルフ界盛り上がると思うので、
はい
はい、ぜひ若い人たちの台頭を、だって20代って空飛べますもん
そうですね、
はい、頑張ってくださいですね、若い子たちね、
はい、
当然簡単に負ける気はないですけどね、
うん、
はい、そうやって新陳代謝をしていかないと、
はい、
ね、この競技が良くならないんで、うん、はい、
はい、ということで T2 からの若い世代への激が飛びましたので、
はい、
ぜひ皆さん、本当に舞妓でガチで戦って決勝はねすごい楽しみにし
たい、うん、なんか簡単にもうね、
うん、
僕とかに決勝残らしちゃダメです
はい、はい、
まあ残りますけどね
当日楽しみにしたいと思います。
いや負けません、
はい、
それともう一点一つ言わして、まあ、苦言言ったついでなんですけど、苦言じゃないんですよ、全然苦言じゃないんですが、コースマップ見てもらってやっぱり思うんですけど、どのコースもやっぱそうですけど、このアマプロのコーホースホールの延長線上にアマティがあることがすごく多いでしょ、
うんうん、
これ詰まるところプロのホールを短くしただけなんですよ、
うん、
アマのってはっきり言いますよ、絶対プロのホールの方が面白い、
うん、
せっかく行くんだから、
うん、
でいいんです、例えば強ティーにプロで出なさいなんて言わないんですけど、うん、例えばこれ2日間大会でアマとプロ同じ日程なんですよ、
うん、
でアマチュアで出てる若い世代の人たち、
うん、
特にアマチュアで勝ってる人たち、
うん、
ぜひプロで出ていただきたい、
うん、
これはもうスイスの選手と話したんですねこの前、
ええ、
でスイスにはプロとアマがないって、
へえ、
あの年齢のオープンマスターとかそういうのはあるんですけど、うん、プロとアマがない、全員プロなんだって。
へえ。
でもともとアマチュアってワンデーの人たちがアマチュアっていうのは、まあ、そこはなんとなく理解ができるんですけど、うん、ツーで同じ日で出れるなら、
うん、
これは絶対プロで出てた方がレベルが上がりますよ。上手くなりたいんだった、だったら、
うん
うん、確かに決勝は狭きもんだと思います、
うん、
ちょっと特殊な人たちが何人かいちゃうんで、
うん、
プロに出ていきなり決勝は難しいと思うんですけど、それでもやっぱり今日この競技の本当の面白さを知るんだったら、うん、相手が誰とかいうよりもプロのコースで投げた方がいい、
うん、
なぜなら TD の人っていうのはまずプロのコースを作るはずだから、
うん、
その中でアマチュアじゃあここで切ろうっていう風に作ってるはずなんで、
うん、
僕もそうやって作るんで、
うん、
やっぱプロありきなんですよね、
うん、
だから日本なんかプロだって別に稼いでるわけじゃないし、ぜひプロティーで投げてもらいたいですね。そうすると作ってる人の意図とか本当は何をやらせたいんだってことがすごく分かると思うんですよ、
うん、
そうするとより競技の深みも分かるだろうし面白さも分かってくると思うんで、うん、まあぜひおすすめしたいですね。
はい、
はい
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、それでは今回は、舞妓のコースマップを見てちょっとマジ戦に挑むというようなテーマでお送りいたしました。
はい
はい、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
TSS Radio。
はい、それではですね、
はい、
T2 久しぶりにお便りが来ましたよ。
これまたあれでしょ、やらせでしょ。
いや
身内じゃなくて。
とんでもないです。大体ですね、
はい、
お便りをくださってる方がいいですか、
はい、
ロストディスクさんという方で、ちょっとまあ我々聞いたことない、
初めてじゃないですか、
はい、という方から来てまして、
何ですか。
いやいや、しかも結構ね、あの内容がいろいろこのお便りコーナーではーへーほーって言いながら話して終わるような内容じゃないんですね。
その重いんですか。
いや、重いっていうよりもね、ちょっと T2 がいろいろベラベラベラベラ喋りたくなるような内容なので
結婚に悩んでるとか。
いやディスクの、これはね、どこのできたっていうと、新作ディスクレビューに対するコメントなんです、
うん、はい、
でのはディスク選びについてとか、まあ、あのショットに関してとか、
得意分野ですよ、
はい、
ショットに関して
、コース設営の分野とか、
その辺言いたいことはいっぱいあります。
はい、なのでこれを多分喋ってると T2 は30分ぐらい話してしまうんじゃないかというような話なので。
30分、何言ってんですか。30分じゃ足りないですよ
1時間もう編集しますからということなので、ちょっと申し訳ないんですが、
はい、
今回ちょっとこのお便り読むのやめて、
ドキドキしてんのに。
いやちょっとまあ1時間の番組になってしまうんで、
どんな内容なんですかそれ。
まあ、それ後で
今話した内容か、
ということなので、ちょっとまあ日戦がこの後あって、
はい、
その次ぐらいにゆっくり1回設けて、
今週は今喋ったやつでしょ。
今喋ったやつです。
来週が日戦の反省、
会、その次ぐらい、
その次の週、
はい、ですかね。
10月3日、
そうですね、10月3日の放送で予告を、
3日にロストディスクさんの、
はい、コメントを、はい、いじりながら、しゃぶりながら、
じっくり、
これは
30分で返すと、
はい、酒の魚にしながら話すというような形で、どうですかね。
いや、全然いいっすよ。ああ、ちょ、知りたいね、内容をね。
ということでね、はい、興味ある方は、164回の、2015新作ディスクレビューのコメントでございますので、まあ、事前に予習していただければ。
久々にウキウキしますね。
そうですね、はいはい、やっぱコメントいただけると嬉しいですね。
嬉しい、はい、
ということので、
ロストディスクさん、
はい、
1回1回、ね、ありがとうございます。
大切にしゃぶりながら話したいと思いますので、よろしくお願いいたします。誰なんでしょうね、ロストディスクさん。
大事に揉ましていただきましょう。
はい、ということです。よろしいでしょうかね。
僕九州オープンに今年ですね、
はい、
今のところですけど行く予定なんですよ、
はい、
でいるんですよ。
誰
が。ぜひ私が。
私がね、
はい、ぜひロストディスクさん、
はい、
声かけてくださいね、
はい、ということでよろしくお願いします。
はい、
はい、ありがとうございます。
楽し
み。はい、はい、
TSS Radio。
今回のテーマは2015日戦攻略戦というテーマでお送りいたしました。
攻略できちゃうんですかね。場所が違ったら受けますよ。
そうですね。
こんなに喋ってるのにそもそも違う場所だったじゃないかみたいな。
全然違うよみたいな。まあその辺もあの当日ね我々いるんで苦情問い合わせは言っていただければ。
我々も想像で物を言ってるんでね。
そうですね、はい、また想像も楽しいじゃないですか。
そう、楽しいですよ。
はい、
もう来週攻略あの反省いいんで、うん、僕今のコメントがすごい気になるんで来週そっちやりましょうか。
そっか、じゃあ反省なしで反省することありませんという感じでね。
完璧でしたと、
はい、優勝したらそれでもいいんじゃないですか。
そうしましょう。
はい、わ、はい、かりました。はい、それでは東京スタイリッシュスポーツレディオでは皆様からのお便りをお待ちしております。
はい、切実です。
はい、シーサーブログ、Facebook ページのコメント欄、ポッドキャストのレビュー欄、 T2TOT の直接のメッセージでも構いません。皆様からの熱いメッセージをお待ちしております。
はい、
はい、東京スタイリッシュスポーツレディオ、お届けしたのは
大優勝するぞスワローズ代表の菊池哲也と、
はい、広報の高橋剛でお届けいたしました。それでは皆さん、また来週。
さよなら。